皆さんおはようございます。今日はキリストにあって神に近づくと題して、エペソの3章の7節から13節をテキストとしてお話をいたしたいと思います。で、私たちは神がおられるなら神の存在を知りたいと思うのが普通であります。ある人は神はいないと結論付け、ひたすら自分の論理によって生きる道を求めます。果たして神はいないと私たちは結論付けることができるのでしょうか。実はいないことを証明することは不可能なのであります。ただ見えないからということでは神がおられないことの証明にはなりません。私たちは無限の方法によって神がいないことを証明しなければならないのであります。ところが、私たちは無限の方法を実行することができませんので、従って神がいないことは証明できないのであります。しかし、私たちは神を感じることはできます。たった一人でも、私は神の愛を感じると述べるなら、他の人はそれを否定することはできないのです。私の友人で、大阪大学から哲学博士号を授与された人がおります。彼はこのように考えました。神は絶対的な非知である。非知という言葉が果たしてあるのかどうかわかりません。少なくとも広辞苑で調べましたが、載っておりませんでした。非知というのは、あらずという非ということですね。知るということの知、非知、それで非知と言います。で、この私の友人は、非知を我々がどのような論理を用いても知ることのできない存在と定義しています。ですから、神は絶対的な非知なのです。しかし彼は、ただ神の持っておられる愛を私たちは感じることができる。それを頼りに人はその愛に応答することによって、神の存在を知ることができるという論文を大阪大学に出して博士号をもらったのであります。まあ、私はそのことを聞きまして、彼が送ってきたその論文の内容を読みましたが、全くわかりませんでした。しかし私は自分の感じる感想を書いて彼に送りました。そして彼からの返事が来ました。そこにはこう書いてあります。読んでいただきありがとうございました。感想で述べられている通りの内容で、それで正解です。で、さらにですね、それは、あなたが神の愛をすでに感じ、知っているから、そのように正解が出たと思います。こう書いてあったんですね。彼はクリスチャンです。彼は、論文の内容は難しくてわからなくても、神がキリストにおいて表された愛をあなたが知っているので、論文を理解できていると述べたのです。確かに私は、その論文はわかりませんでしたけども、キリストを通して神の愛を感じ、父なる神をよく知っているのであります。さて、今日の中心となる御言葉は、三章の十二節です。このスライドを落としましたけれども、三章の十二節。私たちは、このキリストにあり、キリストを信じる信仰によって、大胆に確信を持って、神に近づくことができるのです。主イエス様は、ご自分を信じることが、 父なる神を信じることであると述べられました。それはスライドの下のヨハネの14章6節7節に書かれていることであります。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の御元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。旧約聖書でイザヤは、神はご自分を隠して働かれる神であると述べています。イザヤ書の45章の15節から17節の言葉ですね。前に示しています。上半分ですね。お読みいたします。イスラエルの神救い主よ、まことにあなたはご自身を隠す神、偶像を採掘する者どもは皆恥を見、皆共に恥ずかしみを受け、恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしみを受けることがない。イザヤはここのところで、目に見える偶像の神の無能さと、目に見えないけれどもご自分を隠して働かれる神との素晴らしさを比べたのであります。ここでイスラエルとは神の民のことであります。それは転じてキリストを救い主とする、救い主と告白する私たちのことであります。父なる神は目に見えないお方です。その神は主イエスに隠れてご自分の技を進めておられるのであります。今日も私たちはイエス様を主であると告白しておりますけれども、イエス様に隠れて父なる神はこの場所に臨在しておられる、そのことであります。ヨハネはこう述べています。スライドの下のところですね。ヨハネの1章の18節、いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ですから私たちは救い主キリストを通して父なる神を知ることができるのであります。で、次に今日のテキストに入りますけれども、三章の七節から八節において、このキリストを述べ伝える使命が自分には与えられていると述べています。そのところをお示しいたします。このスライドの上半分でありますけれども、私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました。すべての生徒のうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝えるためである。この3章の7節においてパウロは異邦人に福音を伝える働きが自分の使命であると述べています。神はそれを恵みとして私に与えてくださったと語るのであります。さらにこの三章八節においては、自分自身をすべての生徒たちのうちで一番小さな私にと表現しております。これはですね、謙遜の言葉ではありません。パウロのうちにはいつも、かつては主イエスを信じる生徒たちを迫害し、男も女も牢に投げ込んだことに対する負い目がありました。 第一コリントの15章の9節においてはそう述べております。このスライドの下の半分ですね。私は使徒の中で最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。私たちの中には人に話したくない過去、罪を持っている方々も多いです。しかし大丈夫であります。そのような過去もそのような罪もキリストを信じるときに神はそれを恵みに変えてくださる。そのことがこのパウロの証によってもわかるのであります。またパウロはこの続きの3章9節以降において神の奥義が主イエスによってどのように実現されたのかを明らかにする務めも自分は託されていると述べています。ここのところですね。また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。このように書かれています。事実パウロはこの新約聖書の13から14の手紙によって、これは新約聖書に収められているものでありますが、それによってキリストの奥義を十分に明らかにしています。その奥義は教会を通して語られ、天にいる天使たちにも明らかにされたとこう述べています。この3章10節でありますが、これは今天にある支配と権威に対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちが救われて御国に招かれ、そして金の冠を受ける存在である、このことはこのイエス様の十字架の死によって実は明らかにされている。このことについては天使もわからなかった。しかし神の父なる神の計画がキリストによってこのようにつまびたかに明らかにされたのである。その奥義は教会を通して語られ、天にいる天使たちにも明らかにされたのであります。それは天使たちも神の救いの計画がいかに素晴らしいものであるかを私たちと共に褒めたたえるためであったと聖書は述べています。音楽の父と言われるバッハは、その楽譜の1ページ1ページに JJ ですね、イエス・ユーバン、イエス様助けてください。楽譜の最後には必ず SDG、ソリデオ・グロリア、ただ神の栄光のためにと楽譜に書きました。で、東北大学名誉教授の宮田光雄先生は、この命の証人たちという本の中で、このことをこう述べています。これ前に示しました。下半分でありますわ。彼にとっては決してそれは決まり文句ではなく、彼の創作全体に行き渡る信仰告白と見なければならない。確かにそうだと思います。ただの決まり文句ではないと思います。バッハの信仰告白であります。神を称えるところのイエス様によって明らかにされた奥義を彼はそのまま受け入れ、そしてその楽を作成するときに、ソリ・デオ・グロリア、イエス・ジュ・ユーバ、このように書き記したのであります。最後にパウロは、 私が主イエスを述べ伝えたために囚人となっていることに落胆しないでほしいという3章13節の言葉を述べています。3章13節ですね、最後のところですか。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。これは私の受けている苦しみはあなた方の光栄なのです、だから落胆しないでほしいと語っています。このあなた方の光栄というのをですね、これは文語訳で見ると分かりやすいんですね。これ何時らの誉れなり、私が囚人となっているのはこれ何時らの誉れなり、誉れ、誇らしいことなんだ。パウロは福音を述べ伝えたことによって自分は囚人となったけれども、それによってエペソの人々はキリストを信じるという誉れを得ることができた。だから私の受けている苦しみを見て落胆してはならないと述べたのであります。キリストを得ることは誉れであります。この3章の12節が今日の中心の御言葉でありますから、もう一度この3章の12節をお読みしたいと思います。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。